ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴
深夜の部屋、このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストは料理研究家のインくんことファン・インソンさんです。改めましてこんにちは。
こんにちは、
ようこそ。
よろしくお願いします。
可愛すぎる料理研究家と評判のインくん、はい、素顔はどんな方なのかじっくりとお話をお伺いします。
は
い、
まずはプロフィールをご紹介いたします。
はい、
ファン・インソンさんは1991年韓国ソウルのお生まれです。モデル、看護師の仕事を経て2014年日本に移住、料理教室を始められました。今年2月 NHK の朝一に出演されたのがきっかけで、女の子のような可愛らしいルックスに注目が集まり、バラエティ番組にも進出。8月にはスタイルブック可愛すぎる料理家ファンタスティックインくんビューティーレシピを発売するなど今大活躍されています。
はい、男の子には見えないということで話題になっているインくんですけども、はい、韓国では兵役ももう終えられて、
はい、
日本人女性とご結婚もされていると。
そうですね、
不思議だな、どう不思議だな奥様とね出会われた時も最初はそういう今とあんまり変わらない感じでだったんですか？
変わってます。
変わってる、だいぶ違う。
今よりは髪の毛がもっと長い、
うん、あ、じゃあもう奥様も女性じゃないかなっていうふうなことで
ですね、後ろを見て話しかけられて、
あ、はいはい、
もうかなり女性だと思って、
うん、
観光地で出会ったんですよ、
はい、
そこの質問されて、でも結構声がちょっと低くて、まあ、なんかその誤解されたっていうことが始まりです。
あ、そうなんだ。でも後ろ姿だけじゃなくて顔を見ても、あ、女の子だって思ったでしょうね。
だったらしいんですけど、うんうんうん、あの時はもう本当に僕もスピン、
スピン、あ、そうですか。まあ韓国はねドラマとか映画がすごく盛んだし、僕は韓国のドラマなんかも大好きなんですけども、すごくやっぱ演技がね、細かいんですよ、
はい、
顔の表情とか。その中でも、うん、男の人っていうのは男らしいっていうキャラクターの人が多くて、はい、むしろ日本の男の役者さんたちっていうのはどちらか分かんないぐらい可愛らしくて、はい、多いですよね。そんな中でどうなんですか、インくんは可愛いからちょっと韓国の方では困りませんでした？
困ること多いんですよ。
ああ、そうなん。
で、男らしくっていうことが、もう韓国基本的な教育でもあるので、結構先の僕の家庭
は
結構伝統的な家庭だったんで、はい、
うん、
男はもう必ず男らしく、
うん、
料理もしない、
料理もしない、
うん、運動する、で、できれば軍人になってほしい、
うん、
ってこともあったし、うんうん、学校でも、まあ、僕が整形をしない以上この顔は変えないんですよ。
元の顔だから、
なので、学校でもそれでちょっとなんかいじめられたりこともあったんですよね。
へえ、厳しいんですね。
うん、ちょっと厳しいかもしれない。
昔はね、日本の家庭にもそういった厳しい両親がいて、
はい、
厳しくしつけるっていうのあったんですけども、インくんだってまだ20代ですよね。
はい、そうです。
僕が今59歳ですけども、お父さんお母さん多分あんまり年代変わらないんじゃないかと思うんです
ね。同じだと思います、
ね、そんなにやっぱその厳しさっていうのは一つのね、お国柄なんでしょうかね、はい。韓国ではモデルさんをもともとやられていた。このモデルさんはどっちのモデルさんだったんですか？
どっち、
男として、
あ、なんか学生服の、
うん、
ああなんかそういう服モデル、
うん、
とかインターネットショッピングモールのなんか、うん、写真のモデルとかはちょっと完全な男らしさじゃなくて、うん、ちょっと中性的な魅力を見せるところだったんで、うんうんうん、そこは大丈夫だったんですよ。
そういう、まあ、日本にもありますけどね、そういうところも韓国にもあるわけですね。一応
そうですね、
ちょっと可愛らしい男の子みたいな感じが良かったりとか、
うん、
あんまり男か女か分かんない方が良かったりっていうカルチャーもあるわけですね。
そうです、僕は高校生になってからはもうそれが始まったかなと思う。
そっか、一番料理やってみたい年頃の小学校の時にできなかったのね。
そう、できなかったんですよ本当に
やりたかった。
そう、やりたかった。
食べることは好きなんですか？
食べることは好きです、
うん、やっぱり食べること好きじゃないとね、料理には入らないかなと思うんですけども、その後でも看護師さんもされたということなんですけども、
はい、
その看護師さんからどうやって料理の方に進むことになったんですか？
看護師をやって男の看護師だったんで結構厳しい環境で配置されるんですよ。
ああ、そうなんだ。
ICU とか、
はい、
そして救急室とかに行くんですけど、なんかそこでもう一番危険な状態で、薬が一番効果があるとしても、
はい、
必ず薬が 100% 効果は見れないんですよ、
うん、
自分の口でなんか食べる食事が一番重要ってこともあるので、なんかそこからあの病院の一番下にあるあの調理室にレシピを渡したり、
はい、おこういう食事を与えたいのでということで、
そうですよ、なんか転食っていうことあるんです。塩分を食べちゃダメっていう食事に、
はいはい、
なんか塩分を入れなくてもちょっとしょっぱくできるものがあるかなっていうことが研究の始まりです、うんうんうん、
ああ、なるほど。じゃあむしろ研究対象として食事厨房に入られていったということ
ですね。
ですから病気に対して何が一番いい食事なのか、
うん、
薬だけじゃなくてこういうふうに食生活を何とかしていくという結構立派な志じゃないですか、
はい、
素晴らしいですねで、まあその時にもちろん、自分で料理にトライしたりされたんですか？
はい、もうその時にはもう一人暮らしやってたので、
うんうん、
自由に、
あ、なるほどね、お家でお父さんお母さん見てるとできないけども、
そうできないんですよ。
で、結婚してその観光地チェジュ島で出会われ、奥さんと出会われ て、ということですね、はい、でその奥様と結婚して、日本で仕事を探していた時に、外国人の料理教室の求人があったんですか？
そうです、なんかテレビ見て、午前流してるの CM が、
うん、
あの外国人があの料理教室を開催ができること があったんですよ。
で、そこに、応募して、
応募したらその社長さんがすぐ隣に住んでたんですよ、
うん、そうなの？
隣の町 で、
あ
ですぐ来て、
うん、
もうその日にすぐ買って、
うん、
料理教室を始まることになりました。
そうなんですか。でも自分で教えるということなんですか、それは？
はい、そうです。
その時にはもうインくんはもういくつか自分のレシピを持っていた。
そうですね、僕の妻のためでも、
はい、
なんかそして病院でやってたことでも、一人暮らしが結構長かったので、
そこで結構貯めていったわけですね。
そうです、
知識を、はい、主にやっぱり韓国料理なんですか？
主に、
主にあの、日本の料理じゃないですよね、韓国の料理のレシピを。
そう、
イン君は
です、
うん、せっかくですからね、はい、そのイン君にリスナーの皆さんに韓国料理のレシピをちょっと教えて、いただきたいと思うんですけども、はい、日本で今流行ってますよね、専門のお店もありますけども、チーズタッカルビ、甘辛く、まあ、味付けした鶏肉と野菜にチーズをこうなんていうかフォンデュのようにドロドロドロっとかけて、たっぷりかけて食べる料理ですが、これをですね、この作り方をですね、ちょっとイン君に教わりたいと思います。
はい、
はい、イン君教えてください、
はい、ボウルにタレの材料を全部入れて、
うんうん、
鶏肉を10分漬けることが重要です、
うんうん、10分ね、
10分ですね、はい、でタレの材料は醤油、みりん、コチュジャン、
あ、コチュジャンね、
で唐辛子粉、唐辛子粉は一味とか七味はダメです。
へ、
なんかキムチ用って書いてるものがあるんですよ、
キムチ用、
はい、
唐辛子粉、はい、唐辛子粉、はい、
で胡椒、
はい、
で砂糖、そしておろしにんにくと水飴なんですけど、
うんうんうんうん、
水飴がなかったらオリゴ糖でも大丈夫です。
あ、なるほど、あのトロッとしたね、
はい、
ポイントは唐辛子粉だ、
はい、
これあの七味とか一味じゃないんですね。
です、
辛いんですかこれは。
このキムチ用 の、 その唐辛子粉にはこの辛さのレベルがあるんですよ、
はい、
甘辛、中辛、そしてちょっと激辛があるので、それお好みでやってください。
あ、なるほど、はい、辛さを調整できるということですね。
そうですね、
はい、最近はね、あの韓国の食材屋さんも結構ありますからね、はい、これは手に入ると思いますけども、
はい、おさらいするとタレの材料は醤油、みりん、コチュジャン、唐辛子粉はキムチ用のもの、そして胡椒、砂糖、水飴、おろしにんにくをタレの材料として、はい、鶏肉を10分つけると、
はい、タレに鶏肉を10分つける
、はい、10分つけること、
そして
さつまいもとキャベツを一口サイズでちょっと大きくカットしてください、
うん、
で、あの加熱したフライパンの上に油を引かずに、鶏肉を入れてください。
油引かないとタレで結構ねビシャーってなりますね、
うん、ここで重要なのはこの鶏肉なんですけど、はい、僕はもも肉とか胸肉を使うんですよ。
はい、
でも必ず重要なのが皮付き、
皮付きでやるということですね。
そうです、はい、皮から出てくる油が美味しいので、油を引かずにフライパンで炒めることです。
なるほど、鶏の皮から出る油を利用するということですね。
そしてタレがちょっと焦げながら、その香ばしさな味がつくんですよ。
なるほどね、
直火じゃなくても。
でさつまいもとキャベツを、
はい、入れて煮込むってことです。
これはもう煮込む状態になるんですね。キャベツから多分お水が出ますよね。
そうです。
それで、焦げずになんか煮込む状態になっていくと、
はい、
でそこに
別のフライパンで溶かしたチーズをかけたら完成でございます。
チーズはどういうものでもいいんですか。
できればモッツァレラが一番いいんです。
あ、そうですか、
チェダーチーズだと香りが強くて、辛さのちょっと邪魔になるかなと思って、
モッツァレラチーズ、これはチーズの方には味付けは何にもしなくて溶かすだけでいいんですか。
溶かすだけで十分です。
じゃあこっちの鶏肉の方にすごく味がついてるからそこに溶かしたということですね。溶かしたチーズをかけてバランスが取れるということですね。
はい、
いやー素晴らしい、なんか美味しそうになってきましたけどね、
はい、
今日はですね、深夜の部屋に、ゲストに料理研究家のイン君ことファン・インソンさんに来ていただいております。今ですね、美味しい、チーズタッカルビのレシピご紹介いただきましたけども、詳しくは、
はい、
ホームページでも
ご本人も載っておりますし、土曜の穴のホームページにこの後レシピを掲載しますので、そちらご覧ください。
はい、次もう一品ちょっと紹介していただきたいですね、はい、ケランチムという料理だそうなんです。これは韓国風の茶碗蒸し、食べたことある、
ね、あります。美味しいですよね。韓国料理屋さん行くと絶対ある、結構大きめのふわっとした茶碗蒸しのような、
はい、
はあ、これは韓国では超定番料理、家庭料理なんですか。
そうですね、もともと宮廷料理なんですけど、はい、最近は家庭料理としてもう皆さん簡単に作れるようになっています。
これ作り方ではイン君教えてください。
はい、土鍋を使ってください。土鍋に卵とみじん切りした人参、小ネギ、そして砂糖、水、そしてアミエビの塩漬け、でごま油を入れて箸で同じ方向でぐるぐる混ぜながら中火で炒めてください、でちょっと固まったかなと思ったら弱火で蓋を閉めて、そして 4,5 分ぐる、煮込んでください、そしてごまをかけたら完成です。
あ、なるほど、
簡単ですね。
簡単です、
まあ、最近うちにも土鍋はあって、ご飯を炊いたりもすると美味しいんですけどね、この土鍋に卵、人参、小ネギ、砂糖、水、アミエビの塩漬けというのが出てきましたけども、これは簡単に手に入りますかね。
最近はどこでも手に入りますけれども、
ない時は
ない時には明太子でも大丈夫です、
明太子も良さそう。
あ、美味しそうです。
これ同じ方向にくるくるっていうのは、なんかこうその理由があるんですか。
同じ方向でくるくると混ぜると空気が入ってもっとふんわりするんですよ。
そうなんだ、反対方向にこうやっちゃダメ、
こうやると大きく塊ができちゃうから
そう、なるほど、
ふんわりとしないんですよね。
なるほど。最後ごまっていうのがいいですね。
ごまいいですよ。
ごまで完成するっていうところで、あんまりね、茶碗蒸しにはごまかけませんもんね、は
い、こちらもレシピは土曜の穴のホームページにこの後掲載させていただきます。
はい、いや美味しそうになってきました、はい、イン君はこのお料理の他にも接 鹸を自分で作られているという、はい、この本にも出てる綺麗な石鹸
お持ちいただきました。
わあ、綺麗な
素敵な綺麗な形の、
これ売れるやん。
わ、売ってますよ。
あ、売ってるんだ、わすごい。
手作りされてるんです、
ね、はい、すごいですね、はい、これなんで石鹸作ることになったんですか。
中学生頃にいきなり運動場で僕は倒れてしまったんですよ。サッカーの途中に、
はい、
で目覚めたら病院の中だったんで、それが UV アレルギーって初めて聞いたんです。
あ、紫外線ですか。
そうです、
はい、
で肌がすごく敏感になって、うん、一般の石鹸とか使ったら肌が抜けたり、なんか水泡が出たりすることができて、その頃からお母さんがその石鹸を学んできたのが始まりです。
じゃあお母さんがインクのために最初は、植物性の材料を使った刺激の少ない石鹸を作ってくれたと。
最初は 1,2 個だったんですけど、うんうん、僕がアレンジして今50種類ぐらい作れます、
うん、すごい
色もいろいろありますね。緑赤、
はいはい、
色も
これ皆さんにもプレゼントしたいかなと思って持ってきたんですけど、
すごいですね。これは宝石のような、
はい、
でデザインも花のいろんな花の形で、
はい、綺麗ですね、
お菓子みたいな感じもする、
食べれそうだね、
まあ、この石鹸もさることながらインくんお肌綺麗ですね。
ツヤツヤで
この石鹸だけが理由じゃないんじゃないでしょうか。どうなんですかね、どうやったらそんなツルツルのお肌になるんですか。
何よりフルーツをいっぱい食べるんですよ。
あ、
フルーツ、
そうなんですか、は
い、
へ、
ビタミンがいっぱい入ってるので、うん、できれば、1日に、リンゴ2個以上は食べてます、
うん、
リンゴがいいんですか。
リンゴ以外にも、うん、マスカットとか、うん、パイナップルとか、ビタミン C がいっぱい入ってるものをもう今毎日 500g ずつ食べています。
へ、結構たっぷりですね、
はいはい、太ったりしないんですか。
太ったりはしない。夜に食べないといいんですよ。
あ、
当日が多いので。
あ、はあ、じゃあ朝とか昼に食べるということですね。そうです。へ、でもそれだけでは、
うんうん、寝る前にパックをするんですけど、
はいはい、
これは僕が手作りしたパックです。
へ、
まあ、成分を自分で。
そうです。それ難しくないんですよ。例えば、
うんうん、
ヨーガットに穀物の粉を入れて混ぜて、うんうんうん、顔に塗って流したり、
ヨーグルトに、
ヨーグルトに、
うん、
メリケンコとか、はい、そういうやつですか。いや、穀物の粉、なん
か例えば一番簡単なきな粉とか。
あー、ヨーグルトにきな粉、
うん、へー、もちろん食べれることもいいんですけど、
そう
だね、口に入っても大丈夫です
もん
ね。
あ、全然大丈夫です。ただきな粉とかそういう穀物の粉には美白の成分があるんですよ。
あ、そう
なんだ。
なので
分かりやすいのはきな粉とヨーグルトだね。
そうですね、
うん、とか米粉とか。
あ、米粉でも、
米粉もいいんですよ。
あとは体操、なんか顔、うん、の体操、
前朝にやってるものなんですけど、うんうん、簡単です。あいうえお、これを20回するんですよ。
あいうえお、あいうえお、
この筋肉、口の筋肉を動かす。
そう、筋肉をもうちょっと増やして、なんかシワができないようにしたり。
あ、大事ですね。
筋肉を増やすとシワができない。だから縦ハルモでもこれは普通にトレーニングでやってるでしょ。
そうです ね、発声練習みたいな。
発声練習みたいな。いや、すごいな。そう、まあ、これはでもできないことじゃないね。
そうですね、
うん、
本当に簡単です、
いや、ちょっとお肌が気になる人ははい、インくんの石鹸を買うなり、これ今3つのポイントありましたけどもね、はい、やってみるといいんじゃないですか。
フルーツをたくさん食べて、
ね、さて、インくん今は不定期で料理教室を開催されてるそうなんですが、この先は何かやってみたいことってありますか。
いっぱいありますよ。
いっぱいある、
うん、今僕はゲーム好きなんで、
うん、
ゲーム、
うん、ゲームのイベントもやりたいし、
う
ん、で僕が今石鹸教室もたまたまやってるんですけど。
あ、これはね、やった方がいいね、
うん、石鹸教室もうちょっと増やしたいっていうこともあります、う
ん
う
ん
う
ん、いや、石鹸をね自分で作れるんだっていうのだけでもちょっとびっくりですもんね、はい、へえ。いやいやいやいや、なんかゲームはゲームで遊ぶだけじゃないんでしょ。何か、
うん、なんか
イベント、
うん、イベントに行って一緒にゲームするイベントに参加したり、
うん、
なんかそれもしたいんですよ本当に。
いや、 なんかねゲームが好きっていうところは少年っぽさもまた覗かせます ね,
すね、はいはい、ファン・インソンさんの本かわいすぎる料理家ファンタスティック・インクンビューティーレシピは主婦の友インフォスから販売されています。そして来年1月9日から21日まで日本橋三越本店本館7階の始まりのカフェにて美をテーマにしたイベントが開催されます。ファン・インソンさんのプロデュースのコラボメニューやワークショップなども予定されていますのでぜひチェックしてください。
この日本橋三越のイベントには、インクン出たりもするんですか？
はい、行きます。
行くんですか？はい、いやもうぜひですねリスナーの皆さんお出かけください、
はい、
生でインクン見てください。腰が抜けます、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
カムサムンダ深夜の部屋、今日のゲストは料理研究家のインクンことファン・インソンさんでした。
中島俊也土曜ノーアナ
文化放送 FM916AM1134 中島深夜土曜の穴、11月17日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜の穴は毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは感性アナリストの黒川伊保子さんです。生放送でも聞いてくださいね。